神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学からのラジオショー、略してカナラジー。
イエーイ。
感じた。
大切なタイトルコール噛みましたね。
ごめんなさい。そういえば、
はいはいはい、
1回目の放送で、はい、そもそも僕たち自己紹介してないですよね。
ああやべ、
まあ、そもそも今2人しかいないんだけど。
確かにみんな残業してますよ。
まあ、今回一応2人だけ自己紹介します。私そぼろと、
カニが、オープニングを担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして無事1回目の放送が終わりましてですね、記念すべき2回目の放送となりましたが、放送第1回目の編集が終了してからですね、なんとFM 横須賀さんからクレジットを作ってほしいと連絡が入ったんですが、
お
パッとクレジットって聞くと何を思います？
クレジットカード、
やっぱりそうですよね。買い物で使うカードですよね。でよくよく調べてみたら、テレビの CM とかでよくこちらの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますみたいなものが、クレジットらしいんですよ。
よく聞きますね。
聞くんですよ。まあよく分かんなかったんですけども、まあ、とりあえず作ってみました。それが最後に流れるんで、ぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。
よろしくお願いします。
お、このチャイムが鳴ったということは次のコーナーの時間です。次のコーナーは前回の理事長対談の続きです。
そういえば前回の放送では規制音が入ってましたね。
じゃあダメだよ。今回のコーナーもラフに仕上がってるので楽しんで聞いてください。
次のコーナーに行ってみよう。
ああ。今までお付き合いされた人数をお答えいただいたということで、もう少し深く掘り下げていきたいと思います。
おと言いますと、
まああれだよね、あの付き合った女性もさ、千差万別だよ。
千差万別で、
うん、やっぱりね、あの高い授業料払った方もおるしね。
高い授業料、
それはもう学びだから。
この話ちょっと気になりますね、我々としても。
ぜひ。
あるいはね、あの学ばせてもらったこともあるしね、教えてあげたこともあるしね。それも男とあの女性、男性と女性のね、秘密です。
秘密ですね。ありがとうございます。
いやもですね、うん、気にするの
いやも最高でどれぐらい年数？
最高、
はい、
最高でやっぱ大体ね10年以上だよ。
すごい、ね、すごい。ちなみに何股っていうような。
おぉ、ぶっこむね。
すごいね、やっぱね、時間差攻撃だね。
時間差攻撃、
時間差攻撃、
うん、重なりはしない。
重なりはしなく、
いや、あのね、女性ってね、意外とね、こうマーキングしたがる。
マーキング
したがる。サインをどっかで押していくんだよね。だから、
あ
の結構トラブったりしたよね。
へ
でもだんだん学習してきてね、
はい、
そのサインを見つけて消すのがね、
はい、
またこれ楽しみになる。
新たな遊び方を、
楽しみ方。
今ほら二股とか三股とか言うけども、そうじゃなくって、
はい、
やっぱり友達、
はい、
っていう感じでね、
はい、
それでもやっぱ女性はあのそれ嫌がる人もいるからね。
学ばせていただきましたね。
私たちは独身なのみんな。
オール独身貴族でございます。
独身、は
い、
あ、そう、
はい、
まだ20代でしょ。
はい、
もうすぐでも30代になりますね。
僕が20代、30代の時ってね、
VV でしたか。
VV なんても高いよ。暴走してたよ。
暴走機関車。暴走機関車ということで
暴走してたよ。ターボがき、ターボ振らしてね、空飛んでたよ。
空を飛んでいた、もう想像がつかないですね、もう、う
ん、ちなみに、1日に使った最高額とかって教えていただく
と、あ、気になりますね。
そうね、一人の女性に。
はい、一人の女性でも、まあ、女性関係なくても大丈夫です。
あ、関係なくても。
当時でもやっぱ2、30万使ったから。
30万
だからもう、給料もらったら全部使ってたから。
うわー、うらやましい。
酔い越しの銭はもたないってやつですね。
そうそうそう、ね、
だからもうほとんど貯金なんて考えなかったからね。
30万
だから貯金なんてことをね、考え始めたのはね、やっぱね、35過ぎてぐらいかな。それまではね、もう全部投資と思ってね、もらったものは全部使ってたよ。
へ
え、憧れますね。
それがね、財産だ、なると思ったら、いや、個人投資だよね。
個人投資、確かに。
これはうちの家訓なの
よ。
家訓、うん、使うと
使う、一銭も残さない。
だからね、あれ使い方によりきれたね。
なるほど。
ちなみにじゃあ女性に投資した金額
も最高金額、女性に投資した金額もそれは大きいよ、はい、
大きい、うん、と申しますと、
あ、家一軒建つじゃない
か、おお、すごい、
すごい、もうそれは凄み沢ですね、凄み沢ですね、
それぐらいの迫力でね、やっぱ女性に尽くさなきゃだね、
ヤバタニエンだね、
ヤバタニエンだ、
ヤバタニエンだね、
覚えたての言葉を、
覚えたての言葉を使いなが
ら、ね、もうね、今はもう自己投資のことって、ね、勉強しないと、いくらでも失敗できるから、僕なんかほらもうこの年だと失敗ができない、でも君たちは失敗がまだ許されるからね、羨ましいよ、ただもう今振り返って、若い時振り返ってね、君たちの世代を振り返ってね、はい、あれよくあんなことできたなと思うこといっぱいあるから、じゃあ今同じことをやれてたらね、とてもできない、はい、
結構やんちゃなこともじゃあされてきたんですか、
やんちゃなんてもんじゃないんじゃない
でもその中でもうちょっと言える範囲での中のエピソードなんかあったりしますか、
いやとても言えないから、
とても言えないのは
これぞやんちゃ、
これぞやんちゃ、言えないからもうやん
ちゃってことです
ね、恥ずかしい限りですよ、でもそれがねやっぱりね今振り返るとねタモになってると思うんですよ、はい、君たちの世代の若者って意外とリスクを負わないじゃない、
そうです ね
リスクを負わなきゃ失敗したってね、立ち直れるね、はい、まだ精神力も肉体的なものも残ってるしね、はい、だからやっぱね、失敗しなきゃダメだな、
失敗することにすること
、そう、思い切って失敗すればいいんだよ、命までは取られないから、
そう命、は
い、命まで取られるのは失敗ダメだけどね、
命と究極ですね、健康体ですね、命と、
そうだ、はい、
あと死守も必要ですからね、
死守も必要ですね、
そうですね、ちなみにお酒とかもじゃあ、
いやあのね、もともと僕そんなにお酒が飲める方
じゃ
ない
、はい、
でもね、あの、はい、飲む雰囲気は大好きだからね、
ああなるほど、
よく行きますよ、であんまり酒癖は悪くないと、陽気になるタイプで、楽しいよね、みんなと話すのね、はい、よく行くよ、はい、若い人連れで行ったりね、はい、今度一回ね、お酒でも飲みに行こうか、
はい、ありがとうございます、
ぜひ、
回らないです、回らない、お寿司でも何でもないんで、
こらこらこら、
いやいや、回らないです、
まずドレスコードが必要になってくる
じゃないですか、全然関係ない、
じゃああなたは海パンで、
海パン、海パン、
ドレスコード全く関係ない、僕なんかもうネクタイほとんど締めない、
あ
よっぽどのことがないとね、
あそうなんですね、
今日はあの外に出かけてね、はい、大事な会議やってから締めない、はい、普通はもうほとんど締めない、ハイネックできたりね、
クールビズスタイルで、
うん、
ほとんど そちらの服、ちなみにお値段おいくらぐらいなんでしょうか、はい、
これはね、プレゼントしてもらったから忘れたね、
ああそうなんですね、うん、そちらのレザージャケットがこう結構気になってたんですよね、お高いんじゃないかっていう、
はい、いやいやいや、あれ安くないと思うけどね、でもね、いいものは長持ちするんだ、は
い、あそうですね、いいですね、
ということはやはりいいものということで、うん、あれですかね、東京ドーム50個分ないか、
いやそうですね、東京ドーム50個分単位が分からない、
単位が分からない、失礼しました、
ユッキーのよくわからない東京ドーム50個分というボケが入りましたけど、うん、大気圏外の住人なので気にしないでください、
浅はかだよね、
鹿島先生ありがとうございました、
ありがとうございました。
さあここで一曲挟みましょう、ザ・スプリングマンズでカラクリマシーン、
お送りしたのはザ・スプリングマンズでカラクリマシーンでした。
さあ始まりました、歯の豆知識のコーナー。
イエーイ。今回も歯科補哲学を専門としている木本先生にお越しいただき、前回に引き続き噛むことと認知症についてお話しいただきます。木本先生よろしくお願いします。
あの先生、始まっていきなりなんですが、私あの顎関節症でして、
はいはい、
あれもまたその咀嚼とかあと噛み合わせと
噛み合わせですよね。噛み合わせとかね、硬、はい、いものを食べよく食べるとか、はい、そういうのいろいろありますけどね。あ、音が鳴ったりとか、
先生あの口を開けるとガクッて鳴った
りとかっていうこと
ですね、はい、私も今まさに顎関節症なんですけど、口が本当に開かなくて歯医者さんでも困るぐらい
開かないんですか。
これってなんか直し方とかってあるんですか。
そうですね、開口訓練っていうんですかね、
あのような、
あのちょっと詳しいこと言うと、口の開かない原因っていうのが、例えばこの周りの筋肉が硬直して開かないのか、あるいはこの円盤自体に問題があってね、ここ引っかかってるっていう問題があるんで、そのどっちかをまず見分けないとダメですね。で、筋肉的なものだとやっぱりこうマッサージするとかいうことでぐっとこう開いてくるし、顎関節で何か引っかかりがあると場合はやっぱり物理的にそこを取らない、取るというか引っかかりを取るような、うん、あの治療をしないとちょっと難しい、うん、ということですね。なんかだんだん顎関節症の話に、ね、
すいませんでした、私が話した
認知症の話
認知症の話
でも 本学にあの山本教授っての衛生の先生いるんですけど、その先生が、はい、あの愛知県と一緒にあのやった研究を見るとですね、あのやっぱり入れ歯を入れてない人の方があの認知症になる確率が高いんですよね、リスクが。多分それ日本でもかなり大きな、いわゆるビッグデータといって4000人ぐらい使ってるデータですけど、はい、そういう疫学的な研究からもそういうことが言われてて、でもっと面白いのが、あの入れ歯を入れてる人はあの普通に、認知症のリスクが低いんですよ、
はい、
だから歯がなくて入れ歯が入れてない人ほどやっぱり、認知症のリスクが上がるということなので、やっぱりそのしっかり噛み合わせを作るということが、はい、まあ、非常に重要になってくるということですね。で、まあ、ご存知のようにやっぱり今一番の問題はやっぱり高齢化じゃない、今高齢社会です完全にね、なった時にやっぱり認知症患者が増えるっていう、いうことなんですよね。でやっぱり認知症患者が増えるとやっぱり国としては医療費がどんどん上がっていくということなんで、はい、いかに予防するかということなんですね。でそこでやっぱりこのただ噛むっていうか、まあ、皆さん、食事するわけですから、その噛むことによってやっぱり認知症が予防できる、あるいは遅延できるとなるとですね、これはすごく社会にとって大きな恩恵になるなっていうふうなことで、我々は研究をやってるというところでありますね。
変な話、噛む回数が重要なのか、噛む力が重要なのか、それとも噛み合わせっていうのが必要なのか、どういったポイントになって
くるんですか。まあ、ちょっと難しいところですけど、でも物がなんか物が食べれる強さも回数もそうですけど、やっぱり物が口から取れるということがやっぱり重要で、特に高齢者なんかの楽しみの一つがやっぱり食事をすることということなんで、やっぱり噛み合わせをしっかり作って噛めるということが重要ですね。であともう一つ重要なのは、噛めることによってやっぱり外出する機会も多くなんですよ、はい、でも僕なんか患者さんですと入れ歯入れて何が良かったですかって、みんなとカラオケ行けるっていうんですよ。
ああ、
人前だから人前に出れるっていう、今までは出れなかったっていうんですよ。だから引っ込み思案になってたけど、はい、もう綺麗に入ってるから笑えるし、はい、でそうするとやっぱ人と会話するとやっぱりちょっと緊張するじゃないですか、はい、で綺麗な服着ていこうかとか、はい、いろいろ考えてくると、そういうやっぱ社会に参加するっていうんですかね、はい、その一助になるんじゃないですかね、やっぱり口元は。
見た目の問題も出てきます
ね。そう、いろんな因子が、だから単純な話、あの家にこもっててガムだけ30回毎日噛んでたら あのいいのかって、そういうわけではない。
いろいろなものを口に入れるのが大事。
そう、美味しいもんで、美味しいものを美味しいと感じるとかね、はいはい、そういうことがもう重要なんじゃないですかね。
噛むことから、そして人生というような流れになってきましたね。
そうですね。
でもう一つちょっと加えると、あの、はい、あのランセットっていう雑誌してます。あの有名な世界のこう優秀な、なんていうのかな、サイエンスとかランセットっていう有名な雑誌があるんですけど、はい、去年その、世界的な雑誌が、あの認知症はあの、まあ、3分の1は予防できるということなんですね、はい、でその理由としては例えば、いわゆるその高血圧を治すとか糖尿とか、はいはい、あとストレスをやらない生活をするとかっていう、そういうただ認知症になったから治療するんじゃなくて、事前にそういう予防をしっかりやっておくことによって今の認知症が3分の1減ることができるっていうことが言ってるんで、やっぱり予防プログラムっていうんですかね、神奈川県もほら未病っていう、はい、ありますけど、ああいうことであの予防できるということなんで、まあだから噛むことで本当にっていうか、まあある程度こう予防ができればこんなに手っ取り早いことはないですよ ね。毎日使ってることですし、ジム、はい、ジムにだってわざわざ通って、あのストレッチとかをする必要は全くなくて、普通に美味しいもの食べて、あの美味しかったっつってやるだけで、
一石二鳥、
一石一食、一石二鳥、一石二鳥ダメ。
我々もね、気をつけないといけないですよね。若年性
アルツハイマーっていうのがありますよね。
耳にしますよね。日頃から咀嚼しておかないと、プラス5を目指して、明日は我が身、はい、
軽度認知症っていうのもあるんですよね。認知症になる前に軽度認知症っていうのがあって、は
い、どういった
ちょっとそういう、はい、あの認知が衰えてくる時期があるんですけど、多分そういうところでもうしっかり噛むことが重要でて、その軽度認知症の一番重要なことは、そこで、頑張ればもう一回戻れるっていうところなんです。
あ、そうなんですね。
戻れるっていうところなんで、で我々としてはそこのところターゲットを置いて、はい、その時期にもこういう噛むことによって戻れればいいかなっていうふうに思っているんですけど、
軽度認知症になった段階でこう自分自身で気づけるものなんですかね。
実際に自分、まあ、あの本学あの4月からですね、あの外来であの、物忘れ外来って、はい、俗に言うんですけど、あの高齢者、内科ですか、はい、の真鍋教授が来てますので、真鍋先生それの専門ですから、はい、なんか怪しいと思ったらそこにちょっとかかっていただければ、専門家の診断が多分できると思います。でそこでうちの大学が口の状態も一緒に見ますから、
あ、それでね、できる、
それで予防にもつながると、ね、いうことになってますので、
大丈夫、物忘れ激しくない、ちょっとプラス10でやってみようかなと。プラス10、あ、咀嚼の回数ね。はい、いきなりプラス10でっていうからちょっと分からない。
であとね、もう一個ちょっと研究を紹介すると、はい、記憶のテストを高齢者とかあのその被験者に対してやったことあるんですね、はい、で例えばその最初に絵を間違い探しみたいなことで、こう知恵出してこう次出した時どこ間違ってますかっていうようなことをやるんですよね、はい、でそうすると大体、やるんですけど、その間に一回ガムを噛ませてぐちゃって噛ませると、はい、何も噛ませないでやるのって、はい、どっちが上がるのかなっていうと、はい、大体10人に対して2人ぐらい上がるんですよ、10人に対して2人で、まあ、たった2人かっていうことなんですけど、例えば認知症患者が今300万人とか400万人とか増えてる中の、はい、大体 20% がその噛むことによって、改善されるということですから、だからかける 0.2 ですから、かなりの人数ですよね。
そうですね、
ただそれだけでっていうことなんで、だから全く無視できない数字じゃないかなっていうふうに考えてます。
本当に噛むことの重要性っていうのは、
実感してきます、身に染みて実感します。変な話、授業を聞きながらガムを噛むことっていうのは将来あり得る、
確かに確かに
来るのかもしれないですよね。
良しとされる時代が来るかもしれない。
認知機能だけじゃなくて、あのストレス発散にもなるんですよね。
噛むことがですね、
噛むことにストレス発散、よく野球選手なんかガムを噛んでるじゃない
です
か。
そうですね、うん、
でね、あの話しちゃっていいのかな、もっ
と大丈夫。
あのストレスの中枢って、さっきあの、記憶の中枢は海馬っていうふうに話したんですけど、あのストレスの中枢っていうのは、あの扁桃体っていうところになるんです
よ。
扁桃体、はい、ちょうど、海馬のちょっと下ぐらいにある扁桃体があるんですね、はい、でそこが反応するとストレスを感じたりとかって言うんですけど、同じような実験でね、あの MRI っていう脳の中の見るところの扁桃体を見ると、やっぱりあの扁桃体ってこう嫌なものを見るとこう真っ赤に光るんですよ。真っ赤に光るんですよ。で我々何をしたかっていうと、嫌な音をガーッと聞かせると扁桃体がうわーってこう真っ赤になるんですけど、ガムを噛みながらそれを聞くと赤くならないんです、抑えられて。
あ、そうなんですね。
だからストレス拡散してるんですよね、やっぱりね。だからそういうの、緊張してる時こうガム噛んだりするっていうのは、
いいことなん
です、ね、そういうことなんですよね。
じゃあこれからの季節、いやこれからじゃないか、受験生がガム噛んで受験しようって思ったら4月に放送されるという。
でも今の話をもう
でもあんまあれ態度が良くないね。
見た目はちょっと良くない。
見た目はよくちゃくちゃ言ってたら。
普段何気なく感じている噛むということには、病の防止やストレス発散など人生を豊かにする力があるんですね。皆さんもぜひ参考にしてみてください。木本先生ありがとうございました。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は、病院はどこですかです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。病院はどこですか？
Where is the hospital? Where is the hospital?
医院在哪里？医院在哪里？
병원은어디입니까？병원은어디입니까？
もう一度聞いてみましょう。
Where is the hospital? Where is the hospital?
医院在哪里？医院在哪里？
병원은어디입니까？병원은어디입니까？
今週の一言は、病院はどこですかでした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
今回紹介したとっさの一言ですが、番組公式インスタグラムでも紹介いたします。必ずで検索、Check it out!
今日の占いコーナ
ー。ちょっと
A 型のあなた、今週は思いを寄せている人といい感じになる予感。クリオネの頃から抱いていた好きな気持ちを伝えてみよう。もしかしたらワンチャン付き合えちゃうパターンありよりのあり。そんなあなたのラッキーアイテムは食べ残した酢豚。 B 型のあなた、今週はなんだか体調が優れない。甲殻類の食べ過ぎには気をつけて。絞りたてのガバジュースを飲んだら元気100倍アンマン。そんなあなたのラッキーパーソンはパイナップルを両手に抱えたおじさん。 O 型のあなた、今週は何をやっても絶好調。仕事もテストも何もかもうまくいっちゃうよ。ちょっとミスしちゃったと思っても大丈夫。きっとあなたの周りにいる何かが助けてくれるよ。ラッキーアイテムはジュズ。 AB 型のあなた、今週は元気もりもりで過ごせそう。街を歩いているとスズメさんと会話ができるかも。通りがかりの人に不審な顔をされても気にしないで。
それは元のせいだからね。ラッキーアイテムは焼き鳥。今週も良き1週間になりますように。合唱。
ここでイベント告知です。来る5月26日日曜日は神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科看護学科のオープンキャンパスがあります。当日は体験授業、学内見学、個別相談を実施予定です。また番組ではメッセージテーマを募集しています。次回のメッセージテーマは新年度といえば、新年度にやらかしたこと、新年度からの新しい目標など、新年度にまつわるエピソードをお待ちしています。応募方法は番組インスタグラム、LINE、メールで受け付けております。詳細は大学ホームページをご覧ください。
いやー、第2回目の放送終わりましたね。
終わりましたね。
どうも、そなたたちもラジオ慣れた？わしはまだ全身がくぶく震えておるよ。
え、震えてるの？会いたくて震えてるの。
いや、それ西野カナの歌詞ですわな。ラジオ放送中に誰に会いたくて震えてるちゅうねん。
あー、ごめんそごめんそ。
いやいや、ごめんそじゃねえし、ごめんだし、うん、嘘で言うなし。というか、みんな慣れたの？ね、慣れたの？
わしは嘘だけど慣れたよ。
くわ、嘘だけどって言ってるよね。お主慣れておらぬよね。
うるさい。
ごめん。
いや、そなたへのセリフじゃねえし、ユッキーに向けて言ってると思うし、というかもう尺ないやん。閉めよ閉めよ。
みんな、今宵も必ずを聞いてくれてありがとう。あばよ。
いやいやいや、そんな適当じゃダメでしょ。もっとちゃんと閉めようよ。あばよ。
あばやあばや、うるさいな。それでは皆さん、来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン。